ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木博代です。そして薄木にあります上山仁クリニック上山直先生を迎えしています。直先生こんばんは。
こんばんは。
今回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ、ビューティフルライフの番組コンセプト、いくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていこうということで、月間テーマがですね、皆さんすごいですよ、今月は新発見クリエイティブへということで、今回は先生どういった部でどういった部でお話ししていきましょうか。
今回は下着なんですけれども、はいはい、ちょっとそう最近ちょっとやっぱここも変わってきてるなっていう風に、ね、うん、実感したので、はい、まあアンダーウェア部っていうことで、はい、それについてね話ししていきたいなと思ってます、
はい、
下着ね、アンダーウェア部、はいはい、大事ですよね。
大事ですね。
不愉快 なんか辛いものだと、うん、本当ね大変じゃないですか。
そうなんですよ。なんかこう縛られてるような感じになって、もうでもねこの年になると本当にいかに楽か、なんかそんな感じになってきてますけどね。
でも下着ってやっぱりあの、うん、なんていうか体をサポートするものであるべきなのかなっていうふうに最近ね本当に特に思うようになったんですが、うん、
今回そのアンダーウェア部にしたのは何かきっかけがあったんですか先生。
あ、そう、なんか見直すきっかけがあって、うんうん、まあ、何を言ってもこの2月12日がブラの日、うん、ブラジャーの日っていうものもきっかけなんですけど、
はい、2月12日ってブラの日なんですね。
ブラの日なんですよ。私も今回初めて知ったんですけど、はいはい、うん、あ、そういう日もあるのねっていうふうに思ったんですが、うんうん、なんかこう下着をねやっぱりこう、うん、自分の歴史も見ていて、うん、やっぱ変わっていくじゃないですか。世の中も変わっていくし、
はいはいはい、
非常に身近なもので結構これ大事だなっていうふうに、ん、なんか思うんですけど、
はいはい、
なんか本当に特にまた変わったなっていうふうに思ったので、
うん、
なんかハーフトップとかナイトブラとか、
うんうんうんうん、
本当にワイヤーが本当に全然なくなったなって、はい、
そうなくなってるんです ね。
断捨離の一環で、
うん、断捨離
そう私のねちょっとうん、うん、一環でそれも全部もう交換しようみたいなことをしてた時に、
はいはいはい、
なんか全然変わってきてるなっていうふうに、
ん、
これ本当新発見っていうか、私の中の身近な、
うんうん、
これ意外とすごい変わりようだなっていうふうに気づきました、う
んうん、例えばあの下着売り場とかでもやっぱりそのワイヤーの割合が減ってきてるっていう感じます、
うん、どうでしょう、うん、いやというよりは他のものが増えてきたというか、う
ん、
こう
なるほどなるほど、
そう全部がね、うん、受け渡す渡すっていう感じじゃないと思うんですけど、うんうんうんうん、ワイヤーの方がちょっとねデザイン性がまだちょっといいのかなっていうものもあったりするので、あ、
はいはいはい、
まあ、少しなんかそういうのも残るかなとは思うんですが、
うんうん、
なんかやっぱ割合というものが、うん、ノンワイヤーのものでいかにこういいかっていう方向にどんどん力がいってるので、
う
ん、もうなんかもうブラジャーの世界も、うん、もうなんかもう変遷というか変わってきてるなって。
私もこの先生の原稿を見て、うん、ちょっと2月12日ブラの日にちなんでちょっとブラの歴史も調べてみたんですけど、はい、ブラジャーって実は3000年前からあるんですって。先生
すごいですよ ね、すごい
びっくりですよね、
まあ、でもね女性人間の体が変わってる、うん、大きく変わってないから
そうか
どうしたのかなっていうふうにやっぱ思いますね。
確かに確かに。でその現在の発展は、まあ、太平洋戦争以降ということで、うんうん、1914年にアメリカのメアリー・フェルプス・ジェイコブさんがまずはハンカチをリボンで結んだものを考案してこれを申請したんだそうです。これが始まりみたいですよ。 でも当時日本は和装だったので、まあ、必要なかったじゃないですか。
そうですね。
で日本では1950年代からの洋装化によって広がったということで、確かに日本は和装の時は胸は
押さえつけるこれはねこれで
そう凹凸をなくす意味で押さえつけてましたもん ね。そういった文化だったので多分ねブラジャーはあまり広がらなかったのかなっていう気がするんですが、最近はねもう、はい、いろんなファッション性もあるでしょうけれども、いろんなものが出てきましたもんね。
はい、
うん、
本当いろんな、ね、生地そのものがなんかすごく発展してるなというか、うん、いろいろ考えられて、うんうん、すごく変わってきてますよね、
うん、
そうなんか素材の発展進化っていったものが、うん、他のところでもいろいろ、ね、それを感じてるんですけども、それでなんかこういうふうにやっぱ変わってるんじゃないのかな、うん、なんか普通のそういうワイヤーじゃなくても支えられるだけの、うん、なんか伸縮性のある生地であるから、うん、こういうふうにこうナイトウェイだったりとか、うんうん、そのノーマイヤーのものでも十分 長持ちするような下着が作れるっていう発展なのかなっていうふうに勝手ながら、
もう最近全然下着売り場とか覗いてないので全然わかんないんですけどでもやっぱりそうですね、そうやってこう何気なしに通ってる下着売り場でも、うん、そういう目で見ると先生のようにいろんな発見が多分あるかもしれないですよね。
そうある時にパッと気づけば、うん、あすごい変わってるっていうような。
なるほど、さすが奈穂先生だな何にもね何も感じずに下着売り場にいましたけど
本当ですか。
そうか、そういった視点で見るとそうか、素材とか作りとか
やっぱそう進化してるなってね、うん、すごく思ってね、感動的、お変わってるって
だから先生が多分一番なんかすっごい、あここはいいなって思ったのっていうのはどういうところですか。
あなんかねまだ究極のはまだないんですよ。いろいろこう見ながら、
うん、
なんかそのじゃあちょっとこう人気になっているナイトブラを見てみたりだとか、もしくはあの結構ユニクロとかでもなんかそういうね、
はいはいはい、
するじゃないですか。
ありますあります。
から、うん、そうそう結構出てきてる感じがするん
ですけど、いいですよね。ユニクロとかはいいあの何ですか、もう本当にシームレスというか、そうそうそう、もう一枚の布でできてるような感じで、
そうです、
すごくいいですよね。
そうああいうのもいいなと思ったんですが、うんうん、今さらにその一歩先を進んできてるなっていう感じがね、
うん、
もうグンゼとかもそうなんですけど、はい、なんかスポーツ関係とかもまあそうなんじゃないかなと思うんですが、うんうん、ちょっとそのもう一歩行ったような感じが進んできてますよ、う
ん、例えば
例えばっていうのはちょっと難しいですね、うん、多分個人の体にも合わせてになると思うんですが、
うん、
あとノンワイヤーのハーフトップみたいな感じのものだったりとか、
はい、
そういったもののところで本当に支える、うん、楽に支えるっていうのは、本当昔はスポーツブラみたいなのって、
う
ん、本当なんかベタってするの、
う
ん、形はあんまね、
う
ん、支えるものではあんまないような感じだった。
確かに運動の邪魔にならないようにっていうようなコンセプトだったような気がしますけどね。
そうそうそう、その本当デザイン性というか、うん、体をデザインするというか、うん、体を支えていくっていうようなものでの、
うんうん、
もっとかつちょっと可愛らしいっていったものが作られてきたなっていうふうに感じますね、
うんうん、確かにね、やっぱりこうね実際の自分のこう肌に身につけるものですから、やっぱりこうね、心地のいいものじゃないと、そ
うないともうね、ね
確かに確かに。あでもそういった面ではやっぱりね、年々やっぱり進化は遂げてるような気がしますよね。
結構ここね大きく変わってるなと思ったんで、
うんうん、
これはもう新発見です
、ね。まあ、調べてみるとその女性の社会進出とともに、まあ、機能性だったりとか、うんうん、あとまあ快適性も重視されるようになって、はいはい、近年はナチュラルさを重視してるみたいですよ、うんうん、だからやっぱりこれこう見た目にこう昔は上げて寄せてみたいなのがあったじゃないですか、はいはいはい、だからそういったものよりかは、ね、自分の体に合ったっていう、うんうん、とこなんでしょうねきっとね。
そうですそうです、
うん、だからやっぱりその化粧品とかお洋服のように、まあ、ブラジャーもこう年代に合わせて、うん、だから多様なスタイルを取るようになってきたという意見も出てますけどね。でもね先生、胸の形を調整することで体の若見えも可能になるんですって。
いやそりゃそうでしょうね。
えどういう形に、
いや形というかやっぱね何でもかんでも垂れてくんですよ、うん、
あそこか重力には逆らえない、全
てなるほど落ちてくって思った方がいいんですよ。だるーって
あ確かにそうですね、
はい、
う
ん、張りだったりとか、
はいはい、
やっぱ若さっていうのは潤い感、うん、張り感とか、
うんうん、
いやそういうパンってしたものなんですね、潤いがあって、うんうん、張りがあって、
はい、
キュッと知るっていう、
うん、ま
あ、それがだんだん崩れていくって言ってもらえば年々、
は
い、
そうそう、それはね逆らえないですもんね。
うん、そうなんです、
うん、もう
老化は、ね、止められないんですけど、
はい、
ただメンテナンスっていった意味では、
うん、
どういう風な老化を、うん、していくのか、スピードもそうなんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱり、ね、その人の生き方ですよね。
生き方なるほどね。あそうか、でも老化には逆らえないから、その老化スピードを遅くするというか、はい、まあ、見た目だけにもちょっと、ね、若見えにするにはやっぱりそういったその機能性とか、そうそう、
やっぱり筋肉だったりとか、
うんうん、
肌の、うん、の潤いだったりとか、うん、いかにそのたるみとかも個人差がやっぱりあるじゃないですか、うん、同じ、
はい、ありますありますあります、
ね、年数来たとしても、うん、そういったところはもう全部やっぱり反映しますので、うん、そういったところでもやっぱり胸の状態とか、うん、このラインですよね。
あラインですね、うん、あそれでも大事ですね。
そうそうそう、うん、いいラインを守ってあげるというか、
うん、
そういったところではやっぱ下着大事だなと思いますけどね。
でもそしたらなんかすごい、まあ、ある人が浮かんだんですけど、はい、叶姉妹とかの おっぱいはどうなってるんですかね、あれはね。
もうさっきもちょっといや、もうなんて言ったらいいね、もう
すごい、
あれはもう作品ですか、
いや横道にそれちゃったけど、
そうそう、もうあれは作品です、
作品ね、そ
う、あれは、うん、あのもうナチュラルではないですがそれも別ですので、あれはあれで作品いいんですよ
なるほどね、
私はあの、うん、好きですよ
ねえ、そうかそうか、まあね、まあそう、いろんな、うん、下着も多様性があったりとかで、ね、そうそう出てきますもんね。
ブラジャーはそんだけ進化してるので、うん、私がもう一個求めるのは下の方をもっとなんかこうギュッギュッとか、は
い、ショーツね、
そうそう、うんうん、ショーツの方もまた新たな違う展開が欲しいなと思いますね。
そうそう、もうショーツはやっぱりあれですよね、ヒップアップというか、そうそうそう、快適性もそうですけど、ちょっとこうやっぱりこう
もう一歩ね、うん、もう一歩欲しいですよね、
もう一歩欲しい、
うん、
あね、ぜひあのお聞きになっている下着メーカーの方ぜひ頑張っていただければと思うんですけど、
そうこんだけ変わってきてるので、うん、多分変わっていくんですよ、もっと、
ね、
もうちょっとね、
で先生ね、ちょっと調べたら、あの2020年代ってランジェリー業界であるワードが出てるみたいですよ、
うん、お、何でしょう、
ボディーポジティブ、なんかいいよくないですか、ボディーポジティブ、
ぜひですね、
これはありのままの自分の体を愛して、うん、自信を持ってということで、でもいい言葉ですよね、ボディーポジティブ、うん、だからやっぱり、ね、自分の体は、まあ、あの変えられないので、その体を愛して、うんうん、で、自分の体に合った、うん、こうアンダーウェアとかをつけて、はい、ということですね、
はい、
キュッキュッてするという感じなんでしょうか。
そうですね、うん、筋肉だったりなんかもうちょっとね、うん、こう本当にサポート的な、うん、なんか可愛らしくもっとサポートしてもらえるようなものが発展していくと私は予想してます、う
ん
う
ん、ねえ、本当にだからまあ老化には逆らえないんですけれども、それをその老化を、遅くするようなちょっとサポートできるような下着ってたくさんありますからね、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
うんうん、ぜひボディーポジティブ、これ皆さん覚えておきましょうこのワードをポイントに、ありのままの自分の体を愛して自信を持って、でより自分の体を愛するためにはやっぱりね、メンテナンスが必要となってきますからね、うん、ぜひ皆さん今年一緒に頑張りましょうね。さあ、鹿児島市臼杵にありますビューティーコアサポートでは2月末までメディカルエステキャンペーンを実施しています。メディカルエステは医師監修のもと、体の内側と外側の両方からアプローチしてお肌の改善をサポートしていきます。エステですとかセルフケアで効果が実感できないとお悩みのあなた、ぜひ詳しいことはビューティーコアサポートで検索をしてみてください。さあ、お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。いや、新発見クリエイティブ、今回はアンダーウェアについて、はい、
大事です
初めての試みでしたけれども ね、
そうですね、
さあ次回も楽しみにしています。先生、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。